こんにちは、倉田真由美です。2月24日月曜日、
9月ですね。あ、ごめんなさい、台本に9月って書いてあったんだ。
今9月じゃないですよ。
本当だ、ごめんなさい。
大丈夫ですか？
僕ちょっとぼーっとしてる。
ぼーっとしてらっしゃる、
はい、
台本には9月って書いてあるの分かってましたけど、さすがに今2月なんでね。
そうですよね、はい、私がぼーっとしてたわ。全然ダメだ。
月曜日、今日は祝日ですのでね、大竹誠さんはお休みです。そして今日はこういう静かなメンバーでお送りいたします。
はい、お相手をするの進行助けようと思ってここに座ってんのに、いきなりちゃんとした倉田真由美さんの日付を私が間違えて言うっていう、文化放送アナウンサーの太田秀明です。
はい、よろしくお願いします。
まあ、大体オープニング大竹誠さんがいないときは、はい、森永卓郎さんがいてくださったりとか、
そうですね、
まあ、頑張れルーヤがいてくれたりとかってしますけど、はい、今日はまあね、二人でやってみようと。
うね、はい、
まあ、もちろん森永卓郎さん後ほど出ますし、はい、ガンバレルーヤのお二人も後ほどレポートで登場してくれますけど、ね、まあこんな日もあっていいんじゃないかと。
そうですね、まあ祝日ですしね。
はいはい、倉田舞メインで推していきたいなと。
は
い、
今日は祝日何をされてますか？何をされて
ます？生放送してますけどね、今ね。
変わんない。私本当はあれだったんですよ。娘の、小4の娘のバレエの発表会で。
おお、すごい、はい、バレエ習わせてんですか？
そうなんですよ、ね。
すごいですね。
私に似ずにちょっとこう、ほっそりした体型なもんで。
はいはい。
はい、やってたんですけど。
ええ。
まあでもね、やっぱ習い事って親が大変なのよね。
まあ何でもそうですよね。
そうなのよ。
習い事でもそうだし、塾、受験もそうだし、
大変ですわ。
サッカー、野球ね。
無理無理、難しいですよね。
バレエ、ピアノ、
そう、
何でも大変ですよ、ね。
だからもうお金がかかるのはもちろんそれもあるし、
はいはい、
その送迎だの、車出しだの、私車の免許とか車も持ってないんで、両方、
うんうん、
車出しは必然こう免除されてましたから、上の子の時もそういう意味ではちょっと楽させてもらってるんですけど、
はい、
まあでもバレエってね、何が大変って、頭を作るのが大変なんです。
なんだろう、普通こうお団子を、
お団子
を頭の上に乗っける、顔を乗っけるっていう感じのイメージですね。
もう一糸乱れず作んなきゃいけないんです。
ビチッと撫でつけて、
もうがっちりガチガチに撫でつけて、一筋の毛の乱れもないほどにしなきゃいけないんですよ、基本的に。
あれ親御さんがやるんですか？
親がやるんです、発表会の時。
へ
え。まあそれが、
なんか塗るんですか、ビタッと。
もういろんなもの塗りますね。
いろんなもの塗るんだ。
はい。もうヘアウォーター、トニック、なんとか、もう3、4種類使いますよ。
そんなに使って。
使って、もう朝からがっつり、
固めて。
そうです。なんか髪の毛の作り方動画を見ながら、
へ
え。涙目になって何回もやり直して。
そうなんですか。これ習熟していくのには結構時間かかるんですか？
あとやっぱ上手い人はもともと上手いですよね、そういうの。
ああ、器用、不器用あるでしょうね。
ありますね。私その手のこと本当苦手なので。
わかるような気がする。
そうですか。あと縫い物とかもあるんですよね。この靴にはこういうゴムつけなきゃいけないとか。
いや、大変ですね。
大変なんですよね。
へー。
まあそういうの、まあ基本的にうちかなり夫が子供のこと見てくれますけど、
はいはいはい、
その手のことはさすがに全然できないので、
まあ縫い物とか髪の毛撫でつけたりとかね。
そうなんです。
なかなか父親
も苦手ですよね。私も大概下手なんだけど、夫は壊滅的なので、仕方なく私やってるんですけどね。
それ今日朝、はい、その娘さんを送り出すときに、すごく早起きして、
はい。そうです、お弁当を作って。
お弁当作って、ちなみに何時起きですか今日？
今日は6時ですね。
6時に起きて。
6時に起きて、お弁当作って、髪の毛を1時間ぐらいかけて作って、
はいはい、
何回もやり直して、下手なんで、
はい、
はい、それやって。
お母さん痛いなんていう文句言われながら。
そうです。それでまあ送って、うん、ここに来てるわけなんですけどね。
じゃあ発表会自体見なくていいんですか？
もうね、見なくていい。もう見なくても私の発表会は終わりました。
あ、準備だけで。
もう燃え尽きた。
はい、
午前中で燃え尽きましたね。
でもなんかプリマドンナっていうんですか、
はい、
主役級だったらやっぱり見たいじゃないですか。
いやもういいです、写真とかで十分ですよ。本人が楽しきゃいいです、もう十分です、お腹いっぱいですわ。
ちなみに重要な役割演じるんですか？
いやもうみんな大体同じような感じの、そこの辺はね、やっぱり習い事なので、
うんうんうん、
そうは言っても、あれですよ、そんなにこう差がつかないようにできてます。
あ、
学芸会みたいなもんで、
はい、で将来的にそこ そのサークルなり、はい、教室からプロのバレリーナになる人なんていうのはいるんですか？
どうなんですかね。 ただバレリーナで食べるのはめちゃくちゃ大変みたいですよ。
まあそりゃそうですよね、はい、確率的にはね、はい、でも日本のこう若いバレリーナってよく国際コンクールとかで今バンバン優勝したり入賞したりしてるじゃないですか。
でもそういう方でもずっと食べていくってことは相当難しいみたいですね。海外でなんかコンテストで賞に入ったとかでも、うん、なかなか厳しいみたいですよね。
すんごく失礼なことを言うようですけど、はいはい、無駄じゃないですか。
まあそこを目指すなら
ピアノとかだと、
いやいやでも結局習い事ってプロにならないじゃないですか。
ピアノだったら俺一生できるじゃないですか。
でも私がなんでバレエをやらせたかって、なんとなくこう足とかスッとこうまっすぐなったり、
はいはい、
姿勢が良くなったり、まあそうなったらいいなっていうので、
実はうちの妻も幼い頃バレエをやってたんですけど、
はい、そうなんだ、
全然姿勢も良くないし痩せてもいないし、今何の役にも立ってないし、
まあまあでもそういうものもあるんですよ。
性格きついし、むしろマイナスなんじゃないですか。
あらら、いろんなものが紛失してるわ。確かにね、でもまあ、本人が楽しきゃいいんですけどね、楽しくないとダメですけどね、
本人は楽しくやってるんですか。
そうなんですよ、まあまあ楽しく、でも、まあ私もだって子供の頃、当時私の子供の頃ってピアノとかエレクトーンがすんごい流行ってたんですよ。
だいたいお嬢さんのちっちゃな頃のたしなみっていうと、だいたい昔ピアノでしたよね。
そうです。で私はなんかエレクトーンをやらされて、
エレクトーンね、ピアノもしくはエレクトーンね。
でも7年間やって、
はい、
最後まで好きになれなかったですし。
エレクトーンが、
はい、今でも弾けるのは猫踏んじゃったぐらいですよ。
ひどいですね。
ひどいです。やっぱね、好きじゃない。7
年間やって猫踏んじゃった。
トーン記号とか上手に書けますけどね。
7年間やって、
はい、そんなもんですよ。やっぱ好きじゃないことってやっても身につかない。
無駄でしたね。
無駄です。全くの無駄でした。
時間とお金の
本当そう、まあ習い事は確かにね、無駄になってしまうものも多いけど。
でもつま先立ちとかすごく痛いんでしょ、うん、大変なんでしょ。
どうなんですかね、私やったことないから分かんないけど、痛いとか言ってるの聞いたことないですけどね、
う
ん、
ああそうですか、うん、へえ。
まあまあでもその向き不向き、何が向いてるかってやってみないと分かんなかったりするしね、
うん、
私は本当エレクトーンは7年もやらなくてよかったなとは思ってますけど、
うんうんうん、
その分ね、絵の練習とか絵の勉強とかちゃんとやってればなって思ったりしますよ。
いや何がね、将来に役に立つかってわからないです
もん
ね。
わかんないですよ、子供のうちはわかんないから。だからいろんなことをやらせてもらうっていうのはいいことだなと思ってますよ。その中で何が自分に合ってるかなとか合わないかなっていうのも分かってくるじゃないですか、
はいはいはい、
子供の頃辛かったこと、私エレクトーンと習字です。
エレクトーンと習字、
はい、苦手だったな。
私習い事で言うと、はい、今あんのかちょっと分かんないですけど、ちっちゃい頃その子供用の絵本とかを英語にして、はい、英語のテープを教材として売り、でその教室で、お子さんたちが英語劇をやるっていう、サークルというか企業というか、そういう教室に通ってたんですよ。
はい。
ラボって言ったかな。
はい。
で、結構、まあ、当時、ちょっと流行りだったもので。
ああ、すごい、都会的ですね。
その特製の、その、テープを聞く機械とか、買わされたりとか、っていうので、
はい。
ちっちゃい頃、幼稚園の頃、英語劇やってた。
ええー、すごい。で、楽しかったんですか？
ピーターパンの主役貼ったりとかして。
あ、楽しかったんだ。じゃあ、
楽しかった。まあ、楽しかったのかな。で、その影響で、多分大学の時に演劇サークル入って。
それはいい習い事しましたね。
いいかどうかわかんないですよ。英語は全然できない、うん。
でも人生がそこでちょっと変わった可能性ありますね。
うん。で、その大学の演劇サークルからの流れで、声出したり表に出るのが好きなのかなと思ってアナウンサーになったんで。あ、
すごい。やっぱだから習い事ってそういう意味ではバカにならないですよ。
だから親としては英語をこう身につけさせて国際人にしようかっていう風な気持ちで始めたんでしょうけど、英語は全く得意にならず、
でも演劇の方に
人前に出るっていうことだけ興味を持つようになってっていう。
いや、それいいですね。でもそういうことで言うなら、私も勉強の塾は向いてたんで、
はいはいはい、
中学校の時にすごいスパルタな塾に行ってたんですよ。
うんうん、
もう夜中の1時2時ぐらいまでやるような、
うわ、テレビで特集されるような
されるような塾でした。もうそこの塾長が
福岡で、
そうです、塾長が野心に満ちてて、もうともかく俺がこの塾でかくするんだ、みんな勉強し、もう死ぬ気でやれみたいな先生で、それに私がでも向いてたんですよね。
あ、そうですか、はい、競争して勉強できて
100点取って、すごい楽しかったの。それです、あの、はあ、成績順に席順が決まるんですよ。
いやだ。
で、それがね、もうやっぱ一番とか取るともうすんごいこう得意な気持ちにな
ります。はいはい、達成感、陶酔感あって。
そうなんですよ、どうだみたいな、向いてましたよね。だから、何が向いてるか分かんない。本当だからね、こう娘にも学校の勉強の塾もちょっとは行かせたい気持ちあるんですけど、
うんうん、
あんまりそんなに勉強は向いてなさそうだし、うん、夫がもう全然勉強できなくて、あの、分数の足し算とか未だに分かんない人なんですよね。
まあ、あの、人の旦那捕まえて、あの、失礼かもしれない、相当バカですよね。
まあ、相当バカです。だって、2分の1足す2分の1は4分の1とか言って減ってんですよ。2分の1と2分の1足して。なんで減るのよ、みたいな。
すげえ。
もう分数ってものの多分概念がよく分かってないんだと思うんですけど。
ね、だって、はい、あの、投票所行くときに、あの、野党の候補者がいないんじゃないかって。
そうそう、野党とか与党とかってどれとか言われましたからね。
与党、野党言ってるのに、与党の候補者いないよ、野党の候補者。
そうそうそう、自民党とか民主党とかと同じように野党とか与党とかいう党があると思ってましたからね。
ね、算数が苦手なだけじゃなくて、
はい、いろんなことが
苦手。一般的な常識もないっていう。
あの、漢字とかも、あの、すごいもの、すごい字書きますよ。
ああ、そうですか。
はい。あの、一時あまりにも語字がひどいんで、しかも、ない字を書くんですよ。
あ、こんな感じだろうなっていう。
あの、そうです。国内にというか世界中にない文字を書くんで、
自分のこう見た目のこうイメージだけで、
そう、なんとなくのニュアンスで書くんですよ。
面白いな、
うん、そんなんが面白くて、ちょっと夫のバ漢字っていうのをコレクション してたことがあるんですね、バカな漢字と、
はいはいはい、
まあそんな感じなんで、ちょっと娘もそんなにね、まあ、お勉強の方はなみたいな感じもあって、まあ
ね、うん、これからどうなるか分かんないですよ。
いや、夫よりはマシそうなんですけど、
いやいや、うん、ご主人もご主人で、あの、女の人口説き落とすという得意な才能があったりとか、
それはありましたね。
あの、わけの分からない映画を大ブレイクさせる、はい、その、
うん、でも運もある
から、手腕があったりとか、うん、別のところに才能あるわけだ。
まあまあ、あの、才能はあるというか、こう、なんだろう、闇雲にこう暗くならないし、うんうん、例えばこの間もあの、健康診断で高血圧がすごいやばい数値で返ってきたんですよ。
ご主人が、
はい、はいはい。なんかもう即入院レベルぐらいの220とか、なんか、
それはまずいんじゃない？
まずいんですよ。で、なんか本人もちょっとこれはまずいらしいとか言うから、私がじゃあちょっとあの高血圧にいいメニューにするって言ってこういろいろ調べて、でもあれそれは食べたくないとか、
うんうん、
そういうのは食べたくない、こういうのも嫌だなんですよね。
わがままですね。
全くわがままだし、危機感ないし、よく分かってないんですよね。そもそも高血圧が何かもよく分かってないので。
まあ、一緒にいて楽しそう、楽しい人ではありますよね。この番組にもね、一回出ていただきましたけど。
楽しいというか、落ち込まなくて済むっていうのはあるかもしれないですね。なんかこう、悲観的な悲しいことがあったりした時なんかでも、うん、その
ちょっとものすごいバカがパッとこう顔を覗いたりすると、まずプッて笑っちゃうっていうね。
それもあるし、その深刻にならないから本人が、
うん、
だからその引きずられなくて済むみたいなのがあったりしますね。
ちなみにあの、うん、まあ今、はい、新型コロナウイルス肺炎が日本で蔓延しつつありますけど、はい、それに対するそののんびりぼんやりのご主人はどんなリアクションなんですか？
いや、テレビでこればっかりやってるなぐらいですね、彼は。
あ、じゃあ、意外とこう、はい、ぼんやり受け止め
て。ぼんやり受け止めてる。
受け止めてるって感じですよね。
ぼんやり受け止めてる。まあもうね、本当人によってかなり受け止め方が今回のこれは違うみたいですけど。いや、
これ全然違うと思うし、
ね。専門家によってもちょっと言うことが違ったりしますよね。
うん。私も日によって考えが変わったりもしますし。
わかります。どの方が何言うかによってもね。
そう。
新しい情報がでも、また、こう、ちょくちょく出たりするじゃないですか。
うんうん。
一回罹患して治った人がもう一回かかったみたいな情報も出たりとかね。
まあ、どこまで真偽のほどは定かではないですけ ど、中国ではそういうケースがあるらしく、
ね、
だったら体制ないんだと、
ね、
うん、免疫ないんだっていうことで
しょ。もしね、それが本当だったらね、
そういうのも心配になりますよ ね、
だからどういう感じで感染力がすごいのはもうおそらく間違いないじゃないですか。
うつりやすいっていう意味での感染力ですよね。
そうですね、ダイヤモンドプリンセスなんか見てても、うん、ちょっと最初の頃に言われてたというか、ね、ちょっとなんとなくぼんやり想像してたよりも、 はるかにいっぱいの方の、
ね、そうですよね、
様子が出てるんで、
まあ、極端な反応する人は本当にある一定程度もう移動、制限して2週、もしもそのかかってから発症するまで2週間免疫期間があるんだったら2週間止め置けば、その時点でそのかからない人とかかってる人の治療をすればいい、とにかくもう止めようよっていう人も中にはいるし、
いらっしゃいますね、
人によってはいやいや、インフルエンザ年間3000人以上死ぬことを考えると、今亡くなられてる方、まあ亡くなられてる方っていうのは大きいことだけど、人数的にはインフルエンザの方がずっと怖いから、そんなに過剰に反応することはないと。で、持病を持ってたり、高齢者の方は危険だけど、若い人とか健康な人はかかっても軽症で済んだりとか、あるいは、その感染したまま発症しないうちに治っちゃうから、そんなに、気にすることはない。もちろん、そのかからないように、こう、手指の消毒とか、マスクしたりとか、うがいしたりとか、体の調子を整えるとかっていうのは大事だけど、普段通り生活していいんだっていうご意見の人もいれば、結構人によって全然違いますよね。
だけど本当にそれだから、いろんな方がいろんなことを言うから、結局何が正しいかってまだ誰もよく分からないじゃないですか。
分からないですもんね。新しい病気ですからね。
確かに日本国内で亡くなられた方を見ると今のところ高齢の方だけれど、でも武漢では若い医師なんかも亡くなってますし、
そうですよ、日本でも20代の女性は今重篤な状態だっていうふうに言いますし、最初10代20代かかんないんじゃないかって言ってたら、
そういう話もちらっとありましたね。
10歳未満のお子さんもかかってる、その感染経路が分からないという形でかかってるっていうことだから、ね、本当、まあ、不安といえば不安ですよね。
いや、分かんないことって不安ですよね。
ただ一方で、まあ、この間田村淳さんの土曜日の番組に、村西徹監督が出てて、なんかイベントの宣伝されてたんですよ、それ聞いてて、でコロナって言うけど、そのあんまり自粛すると、その経済がダメになって、
いや、それはね、本当にそれもそうなんです
よ
ね。
それによって例えば自分の首をくくらなきゃいけないような状況に追い込まれる人だって出るかもしれないと、
いや本当に それも一理も二理もある話、
そんなことだったら、通常通りの生活させて、最大限のその予防できることをしっかりやった方がいいっていうようなご意見で、まあ、それも一理あるなと。経済が壊滅状態になったら、まあ余裕のある人はいいかもしれないですけど、結構厳しい状況に追い込まれちゃう人もいるでしょ。
いっぱいいらっしゃいますよ。現にね、観光地、京都ですら今もう全然違いますからね。
そうですよね。
去年までと。
で、本当に専門家の方によって恐れることはないと、最低限のことしっかりやっとけば、あとは日常通り生活していいっていう方もいる一方で、最近よく出てる、テレビ、メディアに出てらっしゃる岡田晴恵さんという白鴎大学の教授の方のコメントをツイートしてる方が結構いらっしゃるんですけど、土曜日のサタデーステーションに出た時に、元国立感染症研究所研究員の岡田晴恵白鴎大学教授、すでに隠れ感染者は万単位でいる、政府は早期拡大期と言っているが、すでに拡大期に入りつつある、学校などは文部科学省が春休みの前倒しなどを検討すべき、イベントなどの自粛というレベルではなく移動規制も検討すべき、といったような発言をツイートしていらっしゃる方もいて、まあ、この方は一番こう、まあ、ある種その厳しい見方をしているっていう方だと思うんですけども、こういう見方も専門家の中では出てきている、こういう見方をする方もいると、
でも専門家の間でこの隠れ感染者がこの方は少なくとも満単位っておっしゃってるから、
満単位、
今はでもそうは言っても数百っていう発表ですから、
今昨日の夜9時時点では838人の方が日本で感染が確認されてるっていう、
だから、まあ、それよりは実際はおそらく確かに多いんでしょうけど、ものすごい幅があるってことですよね。
そうですね、
専門家の間でも、
で、リテラの土曜日の配信の記事をちょっとご紹介したいんですが、見出しにクルーズ船の厚生労働省職員を感染者が増えるのは嫌と検査せず、国内感染者の増加を隠す安倍政権、検査数は韓国の20分の1という見出しで、記事を打ってるんですけども、まあ、無症状でも感染の可能性があることはもうすでに多くの事例から分かって ている。で、そのダイヤモンドプリンセス号で作業していた厚生労働省の職員は検査しないまま厚生労働省の中で通常業務に戻っていた。もし感染者がいたら通勤機関とか厚生労働省の内部、さらには他の省庁や政治家も含めた政府内に感染を拡散させた恐れも、まあ、なくはないと。じゃあ問題はその厚生労働省の職員なぜ検査しなかったのかということなんですけれども、ね、一時は厚生労働省の内部でも検査が検討されたらしいんですが、陽性者が多く出た場合の業務への影響を懸念して見送られたと。
いや、ひどい。
これは本末転倒ですよ。もし本当ならね。
本末転倒っていう言葉の使い方の見本みたいなひどい話ですね。
ひどい話ですよね。
ひどい。
で、今、韓国が急に、感染者の数が増えている、ね、ということなんですけど、はい、日本の20倍以上、実は1日に2万件以上の検査実施をしたからこその、この感染者数ということで、一応政府は18日から1日3000人の検査が可能というふうには言ってんですが、そんな検査体制は取られておらずに、だいたい400人、500人、600人と、693人まで2月21日時点では検査してますが、うん、微増ですよね。
そうですよね。
ところが韓国見てみると、2月19日が1万件台、20日が1万2000件台、1万3000件、1万4000件、1万6000件、1万9000件、2月23日土曜日14、16時の発表では2万件を超えているからこその、その感染者数の急増ということなので、日本でもひょっとするとこれぐらいの体制を取ったら、ものすごい数の感染者数が出てくるかもしれないと。
そうですね。その可能性はかなりありそうですよね。いや、本当に大事なのは検査した母数ですからね。
そうですね。
ね。
うん、
だから母数が少なければ、それは検査、陽性の人少ないに決まってますから、いや、こんなに、危険言われて、いつまでもちんたらなかなか検査してないのって何か体があるって思われても仕方がないですよね。
そうですよね。まあ、多分これからやらなきゃいけないことがしっかり2つあって、今、まあ、政府がちゃんとやるべきことやってないとか、いや、頑張ってるっていうのは人によって違うかもしれませんけど、今、とりあえずそれを置いといて、今やるべきことをどれだけやって感染者数を少なくするか、早く収束させるかっていうのが一つと、うん、あと同時進行で、今までやってきたことの検証。
そうですね。
ダイヤモンドプリンセス号での対応が良かったのか、はい、初動はどうだったのか、うん、日本の法整備はどうなのかっていう検証を同時進行で並列で一緒にしっかりやっていくっていうことが大事だと思うんですけど、これは、さっきね、政府に対する批判するしないは別としてって言いますけど、今まで、この数年、いっぱい隠してきたじゃないですか。
そうですね。
書類変えたりとか、はいはい、隠したりとか、はい、ないとか言ったりとか、はい、今後検証するとき、そういうことないように絶対してほしいなっていう感じしますよね。
そうですよね。もう、ともかく今回これ、まあ、初めてのね、局面ですから、うん、その、結果、これは失敗だった、成功だったみたいなことって、後から分かるのは、ある程度は仕方がないですけど、うん、まあ、でも、検査自体はね。
検証自体はね、うん、しっかりね。
そうですね、検証もそうですし、うん、あと検査も。あ、
これからに向けてね。
うん、そうですね、うん。ちょっとやっぱり、いくらなんでも、数少なすぎないかっていうのは、ちょっと。
まあ、オリンピックが、ますますだんだん近づいてきてて、で、当然無事開催できた方がいいんでしょうけど。
そうなんですけど、でも結果ありきではこれま、ダメじゃないですか。
うん。
オリンピックを無事開催するためにあんまり検査しないっていうのは。
感染者数、例えばね、感染者数を増やさないために、うん、そんなに積極的に検査しないなんてことは絶対。
それもやっぱり本末転倒ですから。
ですもんね。
うん。やっぱそうなっちゃいけないですよね。
うん。うん、まあ、収束してって、で、無事、東京オリンピック、パラリンピックが開催できるようにできたらいいですけど。
まあ、それは結果そうなればいいっていう話ですから。う
ん、例えば、こんな状況が続いた時に、世界中から人を呼んで、うん、また世界中に人をこう、解放するっていうのは、もう、どうぞ、新型コロナウイルス肺炎、世界中にどうか広めてくださいみたいなことだから、
うん、そうですよ。
そこら辺の判断とかいうのも、ね、これから、ちゃんとみんなで議論して、しっかりやっていかなきゃいけないなっていう課題も。
そうですね。まあ、まだ数ヶ月。でも、あと数ヶ月ですからね。
そうですね。はい。はい、まあ、そんな感じで、今日は、はい、 のんびりゆったり。
そうですね、なんか初めてですもんね、はい、2人で最初スタートするのね。
そうですね、はい、そうですね、はい、じゃあそろそろ行ってみたりしますか。
もう行っちゃって大丈夫かな。
それはもうメインパーソナリティの方、
はい、じゃあそろそろ始めちゃおうかな。はい、始めます。